まず、今加藤さんが説明された内容と私は、まあ、情勢認識の180度と違いますけれども、まあ、ルールをお話したいと思いますが、まず、この6者協議というものをどう考えるかというときに、実は、その間、6者協議が行われている間、私は韓国におりました。韓国の論調は、加藤さんがお話しされたと全く一緒です。ブッシュは譲歩した、我々は勝利したと、まあ、韓国左翼政権あるいは、左翼マスコミはもう大騒ぎです。でまず6者協議の合意に至るまでの経過を簡単にお話ししたいと思いますが、ご存知のように、この6者協議の合意に至る前提である、2005年9月の6者協議の共同声明があります。その直後にご存知の BDA バンコデルアジアの、まあ、いわゆる制裁がかかりました。でこの制裁というのはご存知のように、このどういうことかというと、その銀行の口座に出入りする金が怪しい金であると、ついてはそういう金を扱っている銀行は、その制裁というか、取引停止ということにするぞという、この懸念指定だったわけですね。その2005年9月の段階では、懸念があるというだけで、まあ、取引が停止された。この停止はですね、バンコデルタアジア自身が行ったわけで、アメリカは、まあ、いわば脅したという状況です。しかし現実的にはもう口座取引ができなくなって、北朝鮮は慌てたと。その数日前には、核の完全廃棄に同意するというサインをしたにもかかるですね、アメリカがそういうことをしたんで、6者協議には出ないということで、ご存知の7月、それから約半年後の7月にミサイル発射がありました、まあ、その少し前、2005年10月に警察庁、警視庁は、各局を在日本朝鮮人、科学技術協会というものをターゲットに、ガサ入れをやったと。これは、まあ、いわば技術制裁といいますか、ミサイルあるいは核を開発させるその支援を各局がしているということで、計量した。ですから、2005年の9月から10月にかけて、日米が、金融及び技術で北朝鮮を追い込んだ。その回答がというよりも、キム・ジョンイルはですね、それに、抵抗してミサイルを発射しました。このミサイルも、テポドンは失敗して、その他は成功したんですが、7発のうち6発が成功した。この6発はですね、すでに実戦配備している朝鮮人民軍の管轄のミサイル、これは全て、成功、まあ、成功ということはないんですが、まあ、通常に、設計通り飛んだと、手順通り飛んだと。その中には日本をターゲットにしているノドンというものが含まれていました。しかしアメリカに対、届く、少なくとも、まあ、アラスカに届くテポドン2号というのは失敗しました。発射は、1分そこそこで爆発しましたが、 そのミサイル発射によってですね、ご存知の日本独自の安倍政権は日本独自の経済制裁を行った。で、アメリカに届くミサイルが失敗したがゆえに、キム・ジョンイルは次なる手を考えたのが、ご存知の地下核実験です。しかし、これがですね、ミサイルがもし成功していればですね、その2005年の2月に北朝鮮は核保有宣言をしています。我々は持っていると口だけで言ってました。それでアメリカに届くミサイルができればですね、その宣言で、ミサイルにの、アメリカに対するミサイル攻撃が可能になると大宣伝ができたはずです。そうすると、まあ、アメリカの民主党の議員あたりはですね、やっぱり、米朝に国間協議をすべきだといったような論調が出たかもわかりませんが、とにかくミサイル、テポドン2号は失敗しました。で、核実験をやったところが、これもまた見事に失敗しました。まあ、ある解説者、核を持ってなくて通常爆弾も大量に爆発させたんじゃないかっていう程度の爆発力しか、発揮できませんでしたが、これは間違いなく核実験でした。で、この核実験によって今度はご存知の国連制裁決議が行われます。とにかく北朝鮮はどんどん追い込まれている、それ以前も大変な状況で皆さんもご存知の中で、制裁が次々とかかっているのが現状です。そうした中で、まあ、12月に去年の12月に一度6社に復帰しましたが、結果的にこの 2.13 の共同6社協議の合意が出ました。これをですね、まあ、もっと一つ言えば、その間にご存知の11月のアメリカの中間選挙がありました。これによって共和党が負けて、ブッシュ大統領は、まあ、ある程度の転換を余儀なくされたことは事実です。さて、この6者協議の中で、初期段階というつまりヨンビョンという開発センターの施設を凍結すると5万トンの原油をやると、しかも60日以内に実行しろとという合意があり、核を完全無力化すれば100万トンをやるという合意でした。加えてですね、この合意に関してご存知のように日本政府は、拉致問題が解決しない以上一切のエネルギー支援はしない、それでいいですねとモスクワも北京も納得させた上でサインをしたわけです。それをですね、なぜかバスに乗り遅れるとか、日本が孤立化していることとか、どうしてそういう解釈が出てくるのか私には分かりません。見事な日本の外交手法でですね、まあ、日本の外交の孤立化とか、解説する人はですね、そうでなければ日本は対米従属外交だと非難するに決まっています。これは見事な近年にない外交的勝利だったと私は思います。さて、ではブッシュ大統領は変説したのか、確かに変説しています。ある意味、もともとは完全廃棄しない限りは一切の援助をしない、それをですね、2カ所の施設を止めれば5万トンをやる。この2カ所の施設を止めるというのは、1994年の米朝枠組み合意と同じことなんです。で、その時は50万トンを何年にもわたって、結果的に400万トン、ただ取りされました。しかし今回は5万トンでどうだと言ったら、キム・ジョンイルは OK を出した、サインをしたと。しかしまあ、これもまだご存知の今、トラブってます。60日以内には多分できないでしょう。しかし、キム・ジョンイルはその5万トン、10年前は5万トン、あ、50万トンのところを、プラス400万トンのことを考えればですね、80分の1で サインをしたんですね。それぐらい追い込められている。しかし、一方で、ご存知のバンコクで、バンクデータアジアの、問題があります。これで、2500万ドル戻さなくちゃいけない。これでアメリカは譲歩した。とんでもない認識不足です。まず先ほど言ったように2005年の9月には懸念先であるというふうに指定したんですね。で今回は間違いなくそのか、行為に加担したと断定したんですね。それであとは銀行の判断に任せる。アメリカは逆に投げた。しかもですから以前より指定は強化。これはどういうことかと言いますと、問題は2500万ドルじゃないんです。この2500万ドルであれいくらであれ北朝鮮と取引をした銀行はアメリカからそういう指定を受けて、外為為替がですね、取引ができない。ですから今のこの2500万ドルがまだ手元に届いてないから協議に参加しないという北朝鮮の問題は何かと言いますと、その2500万ドルをどういう形で北朝鮮に渡すかといったときに中国銀行経由で渡す。そのところがですね、バンクオブチャイナ、その2500万ドルを自分の銀行経由で北に回したら、その汚れた金を扱ったとしてアメリカからまた指定を受ける可能性がある。非常に政治的に問題苦しんでですね、それが故に未だに北朝鮮2500万ドルが渡ってない。逆に言うと北朝鮮はもうそれをもらうまでは一切交渉に出ないというのが現状です。つまり、5万ドルはして5万トンでも欲しいのに、これも首領様の4月15日までになんとか手に入ればということで、あの時点で60日ということで、サインをした。しかし、アメリカはですね、もっと言うとブッシュ大統領は、2500万ドルぐらいくれてやると。しかし完全な指定先に、決定しろという形で今終わっている。でもう一つの問題はその文書の中で、8項目ぐらいあったと思いますが、その最後の方にですね、朝鮮半島の平和体制について協議を開始すると。この平和体制、つまり朝鮮戦争休戦状態から、平和条約締結に持っていくという部分を韓国左翼、今のノ・ミョン政権はそこにスポットを挙げて、もう米朝は、明日にでも国交正常化を果たすんではないかというプロパガンダをやってるんですね。ですから私もソウル新聞ってある韓国のですね、これはまあ政府系と言われますが、その記者にですね、米朝が国交正常化をしたら日本はどうするんですかという質問を受けました。米朝が国交正常化をするわけがないじゃないですか今の状況で、という認識もなくですね、ただただ、平和ムードを煽って南北まあ統一に向けてと言いますか、逆に言えば北主導の石化統一に向かっているということです。ポイントはですね、この6者協議をそのキム・ジョイルがまずサインしたのは、先ほど言ったようにもう様々な制裁がかかっています。その中で唯一金になるのは韓国です。ところが韓国はですね、去年の10月の核実験以降支援を停止してました。この支援再開のための何かきっかけが必要だ。これが6者協議の合意です。6者で合意に、核問題はですね、 100万トンで無力化になると。次は米朝の国交正常化だと、日本は拉致で騒いで日朝は遅れを取るバスに乗り遅れるぞという風潮です。しかしですね、先ほど言ったように日本は一切金を出さない。そうなるとバスに乗り遅れるんじゃなくバスは待ってて日本が乗り込むまで発車できないんです。ですから何も問題ないのをですね、コリスカだの武士の建設だの、ここによく畠山さんいらっしゃいますが、ブッシュ大統領は武井さんにお会いした時のことは絶対忘れてないし、ラジオ絶対に、置き去りにしない。それをこうブッシュが、変身したような形でどんどん解説が出てくる、それは全く誤った見方です。さて、まだ話は言いたいことあるんですが、拉致に関して言いますよ。拉致問題をどうするか言ったときに、まずよく言われる拉致は日朝の二国間だと。ところはもう皆さんもお分かりのように二国間の問題ではありません。最低12カ国の犠牲者が出てます、拉致被害者が出てますし、プラスその被害状況がどんどん明確に証拠が出て、その家族たちが名乗りを上げています。このラジオ問題を解決するには拉致の国際化を広げていく、ルーマニアでもお父さんが名乗りを上げたりですね、ご存知の、タイにもあるいはマカオにも、こういう方々を協力して話を盛り上げていく。実は2月に中国で、社会科学院の人間と話をしたんですが、彼らはですね、中国人、当時はマカオでしたが、ポルトガル領でしたが、マカオ、中国人が拉致された人関係も知らんで、どういうことがあったんですかというぐらいですね。これはこれをうまく持っていかないとですね、13億のうち、1人や2人や、そんなものはずっと生きてるだろうというような認識があります。ですから、あの大中国がですね、北朝鮮のその工作員の不法侵入を許して、自国民をこっそり連れて帰れるような、そういうことでメンツが保てるのかという言い方でですね、中国を中国に対して話をして、その資料も渡してきたんですが、そういう形で中国もですね、もうとにかく日本は二言目には拉致だと、うるさいというような言い方を変えさせていかなくちゃいけないし、事実温家宝首相も来て、前とはトーンの違った言い方をしています。ですからそういう形で、その拉致問題というのを、国際化して、国際世論を強めていくべきだと思います。もう一点ですね、韓国で、ご存知の朝鮮戦争の時の拉致問題があります。8万3000人ほどが一と化された問題です。私もその活動している事務所には何年も前から行ってたんですが、正直を申しまして、戦争中だからいろんなことがあるだろうと、それを拉致という一括りにしていいんだろうかと、正直言って数年前にその事務所で話を聞いたときに思いました。ところが今年ですね、また行ったんですが、朝鮮戦争が1950年の6月25日に始まりましたが、その数ヶ月前にですね、金日成のサインでですね、南から50万人の人間を連れてこい。このまず拉致指令命令書が発見されました。 つまり朝鮮戦争の一つの解、まあ、たくさんありますが、開戦理由の一つはですね、南の優秀な人間をとにかく北に連れてくるというのが一つの戦争目的でした。それの証拠が発見されまして、で、実際ですね、8万3000人がリスト、名前が出身も含めて、職業も含めて、分かっているんですが、その統計を、整理してみるとですね、男がほとんど、つまり女性がほとんどらしさ、プラス若い人、プラスその職業が、いわゆる技術者、知識人、一方で全くの、その一方でというか、そういう方々以外は、ほとんど拉致されてない、で、その被害家族とのインタビューを、その事務所はやってるんですが、とにかく人民軍が来てですね、路地を入ってきて、それで連れていく、つまりもう全てその北朝鮮でいうところの人定了解が進んでた。しかしもうとにかくもうそのターゲットを絞って拉致していった。それを近日制の命令は50万人で、現在8万3000人がの被害が明確になっている。拉致はですね、朝鮮戦争以前からあった。まあ、今の日本人拉致問題は、まあ、荒木さんのところのパッチというか、私も参加しているんですが、特定失踪者問題調査会では、まあ、朝鮮戦争前後からいろんな失踪者のことをリスト化しています。しかし私はやっぱり、このキム・ジョイルが三号庁舎を握った1976年以降が金正日の指令によって拉致されたんで、それ以前はどういうシステムで拉致が行われたのかよく分かりませんでした。まだシステムは分かりません。指示命令系統あるいは、実行期間についてはまだこれから研究の課題ではあるんですが、キム・イルソンが1950年に拉致指令書を出したということが今回分かってですね、これはもう明らかな拉致です。ですから、まあ、北朝鮮の歴史はイコール拉致の歴史ということも言えるんではないかということをお伝えして、とりあえずのお話を。